創世記の1章の26節をお開きください。お読みしますね。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。創世記から学んでいきます。ロゴスミニストリーをですね、私たちが1997年から始めて、2010年の12月にですね、マラキ書ですね、新約聖書から始めて、そしてマラキ書まで来て、で全部終わったんですね。で再びですね、創世記から始めます。いつ終わるのかわからないですけれどもそれで、先ほどお話ししましたように、神様の、この計画の全体をですね、じっくりと見ることによって、で私たちがその御言葉を聞いて、聖霊様のその御声を聞いてですね、それに従っていくことによってキリストの似姿に変えられて、そして、この互いに使い合って愛し合って神の教会ですね、キリストの体を立て上げていくという、それに私たちはコミットメントですね、そこにこう献身をしていきたいと思うんですよね。で今日はその第1回目であります。でこの今読んだ26節、1章の26節なんですけれども、これが1章から始まる神様の創造の記録ですよね。6日間で神様が天と地を作ってくださいました。そして7日目に休まれたわけですけれども、はじめに光を作られて、そして次に陸地、そして植物ですね、そして太陽月、あと何でしたっけ、太陽月星を作られて、そして水と空の生き物を作られ、これ5日目までなんですけど、6日目に陸上にいる動物をお作りになりました。そしてそのすべてのものを作られた後で、今ここで神様が、私が持っているのは新改訳の第2版なので、ちょっと訳が第3版の人は違うかと思いますけども、我々に似るように我々の形に人を作ろうとあるわけなんです。我々に似るように我々の形に人を作ろう。第3版だと、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せてってありますよね。神様がこの世界を秩序を持って作られて、ある意味で創意工夫を持って作られてですね、そして支配をされているわけですけども、その同じように似たような存在を作って、その似たような存在を通して今度は世界を治めさせようと、その対象が人間だったわけなんです。で、この神様の言葉を一つ一つ見ていきたいと思うんですが、まず我々に似るようにってありますよね。興味深いと思いませんか。俺神様って一人ではなかったっけですよね。おかしいな、神は唯一である。だからユダヤ教の人とかイスラム教の人はですね、父子聖霊、三つの神を拝んでるのか、けしからんというふうに思ってるんですね。けれどもここで我々というふうに出ているのは、神様がご自身を複数の人格で呼んでおられる、その一つのその場所なんですよね、箇所なんですよ。で、この創世記の1章の2節をご覧ください。あ、1節を見て、まず 1節ですかね。はじめに神が天と地を創造したとありますけど、父なる神がおられて、そして2節に この神の霊は水の上を動いていたんです。だから神がおられて、そして神の霊がおられた。また他の箇所では聖霊がおられるということが書いてあります。で、実はそれだけではなく、この創世記にははっきり書いてませんけれども、ヨハネによる福音書の一章の一節には、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったです、ね、その言葉というのは実はロゴスクリスチャンフェロシップ、そのギリシャ語ではロゴスなんですけども、その言葉は肉を取って私たちの間に住まわれたって書いてあります。イエス・キリストのことがしてます。だから光をあれという言葉を持って神が世界をお作りになられたときに、実はイエス・キリストもおられたということなんです。ですから父なる神と子なるキリストと、そして聖霊が3つの人格があるんですけども、一人の神なんだっていうんですね。頭で考えたら無理です。で、なんで頭で考えたら無理かといったら、1たす1たす1は3ですよね。でちょっとじゃあ数学の勉強、算数の勉強ですけども、 1×1×1 はどうでしょうか。1なんですね。三位一体の神がここに現れておられて、そしてその交わりの中で、神ご自身は唯一なんですけど、一人っていうよりその交わりの中で我々に似せてと今ここでおっしゃっておられるわけなんです。そして次に我々の形にと言っています。で、ここで形という言葉が使われているので、神様が何かこう目に見える形であるかのようにですね、こう思ってしまいますね。午後に勉強した時には、なんか天国に行ったら、なんか白い長い毛を持ったなんかおじいさんに会えるのかなとか、そんな風には思わないでくださいというふうに、お話ししたんですけれども、聖書にはイエス様がサマリアの女に言いました。神は霊であってって言ってるんですね。神様は霊なので見ることができません。形、私たちが今持っているような、そういう目で見える形での形という意味ではないんですね。で、ここで言ってる形というのは、その神様が行われたこととか、そのご性質の話なんですよ。その神の形式に従ってって言ったらいいのかな、そういう意味で神様がお使いになっていることなんですね。で、ちょっとですね、その6日目にこの、神様が同じ日にお作りになった、その直前にお作りになった動物のことを考えてほしいんですけれども、陸上の動物ですね。どうですか、動物と人間って違いますよね。でも、生物の授業では人間は動物から進化した高等生物であると教えられています。どうでしょうか、明確な違いがありますよね。動物がいくら進化してたとしても、仮にどうでしょう、言葉を話すでしょうか。言葉です。いや、鳴き声は言葉なんだとかですね、言う人もいるかもしれませんけれども、違いますよね。その神様はどうですか、はじめに光をあれと言われました。言葉を語られたんですね。で、言葉を語られて、そして形あるものをお作りになられ、そして言葉、言語によって知識や知恵を抱くことができ、言語によって物事をまとめることができて、いわゆる動物が持っている本能として生きている動物とは明確に違うわけなんですよ。ここに私たちに似せて、我々に似せてという、一つの形を見ることができます。例えば、いや動物と同じだよっていう人はですね、いや動物だって愛し合ってるし、人間も愛し合ってるけど、でもどうですか、 形だけ見て私たち恋愛しますか、ね、みんな一生懸命ね着飾るじゃないですか、こう魅力的に見せようと。けれども本質的にですね、本当に好きになるっていう時ってどうですか。言葉ですよ。言葉に人格があって、その人格がすこのこう寄り合わすこと、寄り合うことによって初めてそこに愛という感情が生まれるわけなんですよね。これが神様と似ている部分なんです。そして次に計画性を神様持っています。形あるもの、秩序あるもの、動物は作れませんけれども人間はできますね。で見てください、一章で例えば4節、神はその光を良しと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。7節を見てくださいですね。この途中から大空の上にある水とを区別された、区別された、区別された。最初は形もなく暴漠としていた、この何もなかったというところから神様は区別を行われることによって、この今もこのね立方体ではないですけど、このありますよね、ありますよね、立方体でいいですか、ありますよね、こういう形あるものが出来上がっていくわけなんですよ。この計画がないとこれを作り上げていくことができないわけなんですね。動物ないですよ、人間ありますよね。なぜか神に似せて作られたからなんです。そしてあと創造性、神様が天地をお作りになられた時にですね、例えば、ですね、名前をつけています。5節見てください。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。ずっとこう名付けた名付けた名付けたとあるんですね。で後でこのアダムに、この最初に作った神様をお作りになった人に、この動物それぞれに名前を付けるように神様言われたんですけども、どうですか、あのお子さん持ってるいらっしゃるんだったら結構悩みますよね。自分の息子娘にどういう名前を付けるか、想像力を働かせなきゃダメですね。神様はその想像力をも持って私たちに与えてくださったんです。それでも神はいないっていうあの人たちがいますよね。神がいないっていう人たちいますですね。で私はそういう人に聞きたいんですね。無神論国家で何か新しくできたものはありますか。今持っている私たちの憲法、またはその近代の制度ですね、あの法律とかですね、あと病院であるとか学校であるとか、全部キリスト教のその関係の人、宣教師であるとか作ったものですね。でそして神様を信じていない国というのはそういうものを受け取って取っていくことはできこそすれ、自分たちが無神論者たちのための病院ってはできないんですよ。神を信じていないところから出てきてないんですよ。何も神様を信じている人たちの中からのみ、この神様が似せてつけ、神の形に従って生きている人たちの間に創造、新しい創造ができているんですけれども、そうでないところはないんですよ。このようにして私たちは神の形に作られたもの、言葉を抱き、計画性や創造性を持ちですね、その背後に知恵と知識を持っている存在として作られているわけなんです。だから皆さんが当たり前として思っている能力って神様から与えられているんです。ここにですね、人間が人間として 尊厳を持つことができる根拠があるわけなんです。創世記のその題名ありますよね。創世記という題名があります。でヘブル語をもともとヘブル語ヘブライ語なんですけれども、だいたいヘブライ語のこの本はですね、あの最初の言葉をあの題名にするんですね。でここでは何ですか、初めに、初めにっていうですね、ベレシッツっていう言葉なんですけども、その初めにという題名がつけられています。これ創世記はですね、全てのものの始まりを見ることができます。天と地の始まり、人間の始まり、結婚の始まり、罪の始まり、そして人間の殺人の始まり、契約の始まりとかですね、そしてイスラエル民族の始まりとか、そのもともと何であったのかっていうことを見ることができる書物なんですね。だから私たちが日頃から抱いている問題に明確に答えることができます。でそれ何かって言ったら、何のために生きてるの、今自分が生きてるのは何のためなの、またどこから自分が来たので、死んだらどこに行くの、その終わりはどうなってるの。人間ならば誰もが思ってることなんです。いやそんなこと思ってない、いや思ってるんです、ですね、こう日頃の生活の中で押さえつけてはいますけれども、皆が持っているものです。でそれに対する答えは、聖書は明確なんですよ。神があなたを作られたんだ、あなたは神によって作られたんだよ、神の形に、しかもですね、神の形に作られてるんだよ。どうでしょうか、神がいないと言っている人たちに自分たちが今生きている目的、また人間の尊厳について説明できるでしょうか。で私がですね、他の国で、まあ、神様を信じている人が普通教育の中で神様を教えていない国でにいたんですけれども、俺に聞いたんですよ、そのまだイエス様を信じてない人、女の子だったら聞いたんですけど、 OK、 もし、ね、物質唯物論が正しかったら、全てが物質によってできていて、それ以上のものはないというのであれば、じゃあ犬を殺すのと、その地域実は犬食べるんですね、で犬を殺すのと人間殺すの、どっちが悪いって聞いたんです。犬を殺す OK でしょ、じゃあ人間殺す、だって同じ物質だったら、いいじゃない、だって犬殺すのと同じで人間殺したっていいじゃないって、同じ物質なんだから、なんで人間殺したら牢屋行ったり死刑になったりするの、なんで動物犬だったら OK なのって、食べることもするし、でこういうふうに聞いたら答えられないんですよ。どうですか、ここに書いてある神様の言葉はっきりと、他の動物も神様は作られてそれを喜んでおられます。神様それもただた本当にそれも喜んでおられますけれども、人間は特別ですよね。我々の形に、我々に似せて人を作ろう。で次に注目したいのが、その後に出てくる言葉なんですけども、彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのもの、支配させようですね。支配させよう。先ほど言いましたように、ご自分の代表として、そのご自分が作られたものを支配するのを任せてですね、そしてその被造物の代表として人間をお作りになられた。先ほどからですね、この神様は良しと見られたという言葉があるんですね。一つ一つお作りになられたんです。よかったよかったよかったとこう言ってます。そしてこの空と海の生き物を作られた時にはどうですか、22節にそれらを祝福したって書いてある。祝福して仰せられたですね。そしてこの祝福を、ご自分が作られた祝福をですね、この本当に祝福したいものを自分に似せたものを作ることによって、そして彼らもその祝福をですね得るようにしたいと思ったのが、この人間が作られた目的。私たちが生きがいを感じるときってどうでしょうか。この目的を果たしているときです。その支配 をする、管理をする、何か物事を作り上げていく、自分が任されているものをそれをいろいろやっていくときに生きがいを感じるわけなんです。仕事にしろ趣味にしろですね、他の人との関係にしてもですね、そうですよね、目の前にあるただ生きる、物理的に生きる、食べるため、どうですか、虚しいですよね、それだけだったら。でもどうでしょうか、私はよく聞くんですよね、なぜ働いてるんですかって、それは食べるためですよ。でなんでじゃあ食べてるんですかって言ったら、それは生きるためですよ、ね、じゃあなんで生きてるんですかって言ったら、え分からなくなるんですよね。でも実際は何か創造的なこと、何か任されているもの、何か支配しているもの、これを持っているときに人は生きがいを感じる。なぜかって言ったら、神がそういうのを作ったからなんですよ。で支配という言葉に対してちょっと私たちですね、この拒否、生理的にちょっと拒否反応がありますね。なぜかって言ったら、支配というふうに世の中で使っているときにはこう抑圧しているっていうイメージがあるじゃないですか。だから例えば王とか指導者とか、あの会社の社長であるとか、まあ、金融界を支配してるとなってね、この富を支配してるとか、なんかすごい悪いイメージで使われてますけど、イエスさんも事実ですね、こう言われました。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上で権力を振るいます。実際はそういうふうに言われてる支配してる人っていうのは自分が支配されてるんですよ。そのお金を支配してるって言っても、実はお金に支配されてるんです。で権力を持って何かこう統治してるって言っても、実はその権力欲で支配されてるんです。その人は事実管理してるのではなくて、自分がもうそれを振り回されている存在なんです。それを今ここで言ってる支配ということを言ってるのではなく、本当に全てのものから自由にされていて、そして正しい判断でそれを行っていくことができる能力の話をしているわけなんです。だからこの被造物を私たちが楽しんで喜んでいく、そのし、なんて言いますかね、そのように目的のために作られたんですけども、条件が一つあります。条件がっていうか、条件っていうかですね、人間の限界です。先ほど神に似せてとありましたよね。神ではないっていうことです。神に似てるんですけども、神ではないんですよ。でこれ当たり前の話なんですけども、でもこの当たり前が当たり前でないというのが、実はこの聖書のストーリーなんですよ、この後の。でほとんど多くの人が、いや実は全員が自分が神に似せて作られているだけなのに、自分が神だと思っているというところからスタートしてて、ボタンの掛け違いというか的外れというか、実はこれを聖書で罪と呼びますけれども、それを犯してしまってるんです。いや私自分が神なんて、いや言い方を変えます、自分の中心は神ではないよ、私だよってやってる時が自分が神だと思っている時なんです。神に似せて作られて、神に似てるんですけど神ではないんですよ。まあ、日本人だけじゃなくても他の国の人も言うんですけれども、私は私自身を信じてるからですね。自分自身を信じなさい、ドラマでよく出てきますよね、歌謡曲にもありますよね。ちょっと言いたくないので、その若い女の子の歌今思い出しちゃったんですけどがっかりしましたね、その歌聞いてね、I believe in myself 言ってしまった私自身を信じてますっていう歌ってたんですね、とかですね、あるいはいや私は私のうちにいる神を信じてるよとかですね、よく言いますよね。でこれがですね、私が神なんだっていうこと、そういうふうに思っているということなんです。でちょっとですね、2章の16節を見てください。16節17節ですけれども、 神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。神が人をお作りになった後に、そのエデンの園というところに人を置かれてですね、でそこで、まあ、本当にもう至る所に木が生えていて、そこでもう食べるの良い実がもう たくさんなっていました。で思うままに食べていいんですけども、その園の中央に命の木があって、そしてもう一つ善悪の知識の木があったわけです。でこの善悪の知識の木というのが、これ大事ですよ、神と人を分ける境界線でした。神に似てるんだけど神ではないという、人は神ではないという境界線なんですよ。人は全てのものを支配する力を与えられたんですけど、その善悪の判断はあくまでも全て神様により頼むことによって、それで初めて神のようにその他のものを支配することができるということなんですね。つまり神様に支配されて、自分自身が神様に導かれて、神様と一つになって一体になって生きているからこそ支配することができるんですけれども、その善悪の知識の木、神のみにしか属していないその木から取って食べるということは、いや私は神に判断を委ねるのではなくて、私自身がその判断をしますという神からの独立宣言なんですよ。神は霊です。先ほど言いましたように、で人間も霊的な生き物として作られました。2章7節をご覧ください。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。これ動物には神様行われませんでしたですね。まずこの土、この地の塵から取ってですね、こう形を作ったんですよね。で実は人間のこの、肉体の17の主要成分は土の17の主要成分と同じだと言われてますけれども、同じなんですよ。でそれだけで神様は息を吹き込んだってんですね。私の息ではちょっと臭いのかもしれませんけど、神様の息はですね、そういうんじゃありません。聖書の中にはルアっていうですね、言葉があってですね、霊とか風とか息全部同じ言葉使われています。だからここで見ると、息を吹き込んだったら霊を吹き込んだというふうに訳すこともできるんです。で人間が生きたっていうんですね。で人間は動物と違って霊を持ってるんです。ちょっと植物から話しますけど、植物は体を持ってますよね。でも意識持ってませんよね。意識、そうですね、意識持ってたら動物になるわけですよ。動くわけですよね。でこれを聖書では魂と言います。魂でそれだけではないんですよ。人間は次に霊を持ってるんです。で霊の部分で神を考えます。永遠を考えます。死んだらどうなるのかなとか、あと生きてる夢一体何なのかなですね。動物でなんか祈ってる猿とか見たことありますか？いないですよね。いやあれ祈ってるんじゃないかとかって、なんかわかんない、いや違いますよね。でも世界の人は宗教持ってますよね。なぜかこの霊の部分もあるからなんです。そして神が霊です。神も父子聖霊の神です。でこの聖霊なる神様とこの人間の霊がここで交わることによって、それで人間が霊によって支配、この自分の意識も支配されて、そして体も支配されていくというふうに生きることができるようになります。でこれ自体が悪いんじゃないですよですね。ただ食べたいとか、あとは夫婦の関係ですね、男女の関係であるとかですね、いろんな欲求がありますけど、全然悪いものじゃないです。神様それを祝福してくださいます。でもあくまでも霊が私たちの思い意識を支配して、そしてそれに従ってこれをコントロールしているとき、さっき言ったように支配しているときですよ。その時に人間は自由になっているんです。もしこれから離れたらどうなんですか？いらないって言ったら、ちょうどこうなっちゃうんですよね。 今逆方向にしたか分かりますよね。肉の欲が支配してるんですよ、思いを。で、霊がもうほら命がなくなってるからブランブランになってる状態なんですよね。で、だから人間と動物は変わんないと言ってる人たちはある意味でその通りなんですよ。食べること、寝ること、住むこと、それしかもし考えていなかったら、それ以上の人生の意味を見つけていなかったら、その人は動物と同じなんだってことなんですよ。このように神につながってなきゃいけないんです。これが条件であり、人間が善悪の知識の木を取って食べてはならないと言われた理由なんですよ。で、なんでわざわざそこに置かれたのか、その木は。いかがでしょうか。なんであえてそこに誘惑になるようなものを置いて、人に罪を犯させるようなことをさせるのかと。このことは簡単なんですよ。神に似せて作られたからなんです。神はご自分でものを選択し選んでいく能力を持っておられます。さっき計画するとか、その何ですか、あの創造性を働かせてです、いろんなことをなんかこの秩序を持って作られる、その選択力があるんです。自由意志があるんですよ、神様には。人間も似せてと同じように自由意志を持って生きているので、それでですね選択肢を作らなきゃいけない。選択肢を、つまり神様の言っていることでないものも選択肢として与えてなければ、神様に背かなきゃ、背くという選択肢も与えてなければ、これは本当の意味での神様とのつながりを持つことができなくなってしまう。これがですね、ミステリーなんですね。神と人とのミステリーなんです。自由意志というミステリーなんです。ですか。私たちはどのようにして愛というものを知ることができるでしょうか。例えばイスラム教の国、言ったらですね、すべて国民が生まれた時からイスラム教徒なんです。そして、アッラーに服従するものになって、もしイスラムを捨てたら、例えばサウジアラビアだったら死刑なんです。だから、あとは会員の罪を犯したら死刑なんです。みんな、私はアッラーを信じます。アッラーは偉大である。言うんですよ。本当にアッラーを信じてるんでしょうか？死にたくないからでしょう。死にたくないからですよ。で、皆さんは今日このように礼拝に来ておられますけれども、何か強制が働いたんでしょうか？来なかったら殺されるとかですね、そこまでいかなくても、来なかったらなんか社会的に立場が弱くなるとかないですよね。もう外出たらもうご飯食べるところもあるし、なんかちょっと綺麗な喫茶店もあるし、家に帰ってもういくらでも違う選択肢があるにもかかわらず、ここに来たんですよね。つまりここに来たという選択をするということによって、私は神様の言葉を知りたいんだという表明が明らかになったんですよ。もし選択がなかったら、誰もみんな同じように来るわけですから、わからないじゃないですか。選択があるからこそわかるんですよ。その選択も魅力あるものじゃないとね。なんかダサいものだったら、いやこっち来た方がマシだとかと思うじゃん。もっとだから、それでも私はここに来るんだと思うのであれば、それが本当の愛ですよね。神様を愛している、神様を信じている、そのためにどうしても必要だったんです。どうしても必要だったんです。ですから、これ食べてはいけないというふうに言われた時も、まあ、まずエヴァが誘惑を、次回まで見ますけど、エヴァが誘惑を受けてですね、いや私は神様からそう言われてから食べません。そしてアダムもそういうふうに言えばよかったんですね。でそうすれば神様に一緒に、神様を愛しているということをこの明らかにする、示すことができたんですけれども、まあ、それができなかったということなんですね。ですからここで 皆さんにお伺いしたいことは、皆さんが全ての判断を神様に任せながら生きているかどうかということです。神様が言われることのみを行っているでしょうかということです。実はこれが最も自由になることのできる方法です。なんか神から支配されるなんて嫌だな、ね、命令起きてなんかどうでしょうか。他のものに支配されるようになります。神でなかったら罪に支配されるようになります。だから多くの人が、私は生きがいを求めていろいろやりたいけれども、神の言われることは不満がある、もっと自由になりたい、神様からも自由になりたいと言います。でそれはですね、ちょうど自分の髪の毛を引っ張って自分を持ち上げようとしているようなものなんですよ。神様に作られているにもかかわらず、神様から離れていきたいと言っていることの葛藤、矛盾はないんですよ。でこのダニエル書というところに、このバビロンの国が出てきますけれど、バビロンがこの滅びる直前に大宴会をですね、その王様が開いていた箇所が出てきます。でそこで神様の宮から取ってきた器を使ってですね、偶像ですね、これ木や石とか、この金や銀で作られたこのこれを拝んで賛美したんですね。それでダニエルという預言者がこう言いました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀、金、青銅、鉄、木、石の神々を賛美しましたが、あなたの息とあなたの全ての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。どうですか、息ですね、そして全ての道を手に握っておられる。神なんかいねーと言ってる、その息を作ってるのは神様なんですよ。そして今この動かしてるのも神様なんですよ。それをもって神様を否定するっていうこと自体がですね、実に愚かというか、この葛藤、激しい葛藤をもたらすんですよね。この世の中で最も自由に生きた方がいます。完璧に自由に生きた方がいます。誰ですか？イエス・キリストです。イエス様は何者からも支配されずに自由に生きることができたんですが、その秘訣をこう言われています。ヨハネの5章の19節ですが、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは子も同様に行うのです。父なる神様が行われて言ってることを同様に、もう何もかもその通りにやってって、神様が言われないことはやらない。だから彼は自由だったんですよ。この方は自由だったんです。そしてその後でこう言ってるんですけども、それは父が子を愛してご自分のなさることを皆子に示されます。またこれよりも大きな技を子に示されます。神様と父なる神様に言われてることだけをやってるから、神様と一緒になってるから、一つになってるから、だからご自分がなさることも大きく、そして大きなものを支配任されてるわけなんですよ。でもちろんイエス様は神の子であって神ご自身ですよ。そしてですけれども、私たちも神のに似せて作られたものとして原則は同じなんです。神に全てのものを任せていますか？神に言われていることだけ、はい分かりました。これが難しいんですよね。自分の考えがあるから、自分のやりたいことがあるから、いや私はこれよりもこっちの方が正しいと思います、それでも私はこれをやりたいんですっていうふうに選んでしまうんですよね。怒りたい、いやそれは怒らないとストレス発散できないから。本当かなですよね。いや、まあ、もうたくさん例を挙げることできますけれども、神様が言われていることに全部従っていったら、その分自由になり、神様が言われた支配をするという、その権利が与えられるということです。お祈りしましょう。愛する主よ、感謝いたします。あなたが私たちにはっきりとした目的を与えてくださっていることを今見ることができました。天のお父様、あなたご自身が与えてくださったこの自由を、私たちは愚かにも善悪を持って自分の判断を持って台無しにしてしまうことがいかに悪いことでしょうか。主よ、私たち苦 悔い改めて思いを変えて、一つ一つの判断をあなたご自身から仰いで、あなたに従うものとさせてくださいますよう、どうか我にください。どうか聖霊によって私たちが力を受けて、あなたの中に生きることができますように。そして本当に今神様から何を言われているのか、何が任されているのか知りたいと願っています。あなたの中に留まることによって、私たちがそのあなたが与えてくださっている領域をもっともっと見ていくことができますように、どうぞ助けてください。自分じゃなくて神様ご自身がしてくださる領域を、神様ご自身の世界を、神の国とその義をまず第一に求めなさいと言われたそれを経験していきたいと願っています。主を感謝いたします。ありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。